2019年11月18日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュースレター、エピソード22をお送りします。今週ピックアップした主なニュース、出来事として5件、ございます。順を追って紹介いたします。まず1件目は11月8日、ちょっと2週間前、10日前になるんですけれども、Google の検索アルゴリズムのアップデートが行われたんではないかというような話題が英語圏の SEO 業界の中でかなり大きな話題となりました。具体的には一部のサイトで大きな順位変動が発生したということで、アルゴリズムのアップデートが行われたのではないかという話題で、この件に関して Google の検索の窓口、サーチリエイゾンという、ツイッターのアカウントがあるんですけれども、そちらの方でも、アップデートは行われましたと、いうことを確認、認めたような投稿がありました。ただし、Google の検索アルゴリズムは常時アップデートされてるっていうことを、以前から発表してて、で、その中で、規模が大きくて影響もかなりあるんじゃ、広範にわたるんではないかというようなものに関しては年に数回あって、その大規模なアップデートに関しては事前に告知するというのがここ1、2年ぐらいの傾向としてございます。で、それ以外の、日々行っているようなアップデートで検索の順位変動が起きるということもこれまでにも何度もありまして、で、まあ、今回、その11月8日に関しては、そういった後者の方の、部類になるかと思います。で、この実は変動で、ブロギングライフのサポートしているお客様、レシピブログを運営されているサイトに関してなんですけれども、そちらの方でも結構影響がありまして、アクセス数が急激に減ってしまうと。いう現象が起きました。サーチコンソールでレポートを見てみたところ、大きな順位を落とすというよりは、例えば上位5位以内にあった、1、2、3位ぐらいのところにあった順位のページが6位以降とかそういうようなものが多いんですけれども、やっぱりその上位3位ぐらい、特にまあ1位だったものが1位でなくなると、アクセスっていうのは結構減ることが多いんですけれども、そういったような形で影響がありまして、で、こちらの方もやはりちょうど11月の8日から、サーチコンソールのレポートで変動が見られました。で、今回のそのアップデートで影響を受けたサイトに関しての SEO 業界の中での話題としては、リンク関係が影響してるんじゃないかというような見方があって、で、特に多くのレシピサイトで、私のそのブロギングライフの方でサポートしているお客様は日本語のレシピブログなんですけれども、英語圏の方でもレシピブログが特に影響を受けていたようです。それで、レシピブログの中で、相互リンクみたいなのを貼ってるところも多いようなので、リンクが関係してるんではないかという見方が、一つ。されてます。この辺に関してはちょっと私の方でもお客様と相談しながら細かく見ていこうかなというふうに思ってます。でもう一つちょっとその関連なんですけれども、サーチリエイゾンの Google の Twitter アカウントが、アップデートに関して行ったことをツイートで投稿したんですけれども、それに対してコメントとしてこちらに関しても、そのレシピブログを運営されている方のコメントとして、多くの料理ブログで検索結果のサムネイル画像、具体的には、例えば検索結果に表示される画像、それから検索結果のリッチリザルトという形でカルーセルの形式で表示される、これまで表示されていた画像が表示されなくなったり、あとは、そのページの構造化データのマークアップとかレシピの場合行っている場合が多いんですけれども、その画像が 異なる誤った画像が表示されているというような、ことを多く発生しているというようなコメントを、サーチリエゾンの、Google、Twitter アカウントにコメントされた方がいらっしゃったんですけれども、それに対して、返答として、Google の方でも調査中ですと、そのサムネイルの問題に関しては調査中ですという返答でした。ということで、実際にそのレシピのサムネイル画像に関しては、何か問題が発生していたと。で、それもちょうど11月の8日を挟んで発生していたようです。で、今回11月の18日、本日なんですけれども、検索の結果とかなんかを見てみたんですけれども、レシピのマークアップをしているのにもかかわらず、画像検索でそのマークアップが認識して表示されていないという状況になっていることを、いくつか検索結果でテストしたんですけど、に気づきました。何度か行っていると、正式にちゃんとこれまで通りマークアップに反映された、構造化データのマークアップの内容が反映されて検索結果に表示されたりもするんですけれど、されない場合があるということと、それから気づいたところで言うと、レシピに関してだけなんですけど、レシピの画像検索で構造化データのマークアップがちゃんと反映されているのは AMP のページだとなっているという感じが、印象がありました。ちょっとそういった意味で、サイトによるばらつき、特に個人運営のレシピブログは、で、検索で上位に表示される、部分が多いところは、影響が大きかった可能性があります。ということで、一応そんな感じで、また新しい情報があれば、ブロギングライフの方に記事を投稿するか、まあ、ツイッターで投稿したり、ニュースレターの方でもフォローアップしたいというふうに考えています。3点目なんですけれども、インスタグラムがいいねの表示テストの地域を全世界に拡大したという発表を11月の14日、ツイッターで発表しました。で、こちらに関しては、インスタグラムは、いいねを非表示にするテストをいろいろな国で行ってまして、まず第1弾は今年の4月にカナダで行って、その後7月にアイルランド、イタリア、日本、ブラジル、オーストラリアとニュージーランドで同様のテストを行いました。で、これらのテスト結果は良好だという発表なんですけれども、やはりインスタグラムの根本に関わるような大きな変更なので、テストの地域をもう全世界に拡大して、ただしその全世界の中の一部のユーザーでテストを行うというようなことを現在やっているという発表を11月14日にツイートで投稿しています。おそらく見方としては、そのテストの最終段階で、これで結果を踏まえた上で、インスタグラムがいいねを非表示に正式に導入するかどうか判断することになるかと思います。もし本格的に導入された場合は、他の SNS のサービスにも大きな影響があるんではないかなというふうに見ております。実際に Facebook の方でも、オーストラリアで同様のテストをいいねを非表示にするテストを開始してまして、インスタグラムが導入して反応が、結果がいいとなった場合には、Facebook も同様の、措置を取る可能性があります。Twitter がそれに、どう反応するかっていうのも、すごく個人的にも興味があるところです。ソーシャルネットワークの位置づけとして、やっぱりソーシャルネットワークっていうと、つながりで、何人フォローしたとか、いくついいねをもらったっていうのは、すごく、なんて言うんですかね、大きな注目を集める指標で、で、そういった指標を表示しなくなる、またはその指標自体をそれほど目立たなくさせるというようなところというのは、やはりこれまでのソーシャルネットワークの アプローチ、特にその運営者側、いわゆるインフルエンサーと呼ばれるような人たちの、アプローチとしては、に対してはすごく大きな影響が、起きると思います。ということで、このインスタグラムが、実際にテストを終わらせてどうするかというところは大きな注目ポイントになっているかと思います。続きまして、Google ニュースで、複数言語のニュース表示を、新しい機能としてアプリでサポートするという発表を Google が、公式ブログで行いました。具体的には Google ニュースアプリで、複数の言語、複数の国のニュース記事を表示するという機能なんですけれども、例えば、ファイナンシャルタイムズ、英語の記事と、それから、インドの記事とかを、同じ画面で表示したりできるようになってます。日本語でももちろん、日本語の記事と、英語の記事、イギリスのニュース、アメリカのニュース、どこでもいいんですけれども、いろいろな国の言語のニュースを、一つのアプリで、ニュースアプリで見ることができるという機能です。で、この Google ニュースアプリの拡張機能は141カ国、41の言語オプションで Android と iOS で利用可能になっていると、すでに利用可能になっているということです。で、設定を有効にするには Google ニュースアプリの言語設定を操作して行えばできるということなんで、ご興味ある方はぜひお試しいただければと思います。私もちょっと使ってみようかなというふうに考えています。それからですね、最後になるんですけれども、Google Webmaster の公式 YouTube アカウントが、サイト運営初心者向けのビデオシリーズの第2エピソードを公開しました。今回公開した第2エピソードは、Setting Goals for Your Website ということで、ウェブサイトのゴール設定を行うと。そしてそれがなぜ重要なのかというようなことについての内容です。で、ビデオの内容に関しては、基本的には、ウェブサイトを公開して運営することというのは、やはり時間とお金がかかるものなので、その投資に対して、どのようなリターンが得られるかというところを計測、分析する必要があるということで、その実際の店舗を運営するのと同じように、ウェブサイトの店舗を運営させるっていうのは似たようなところがすごくいっぱいありますよというような形で、例えとしてですね、紹介してるんですけど、2分ぐらいの短いビデオの中で、とてもわかりやすく説明しています。で、具体的には、その、お店をオープンしたら、そのお店があるということを、やっぱりユーザーが知ってもらう必要があって、で、それは、例えば、検索であれば、検索の結果に表示されれば、それで、ユーザーから認知されると。で、お店が新しくできた、ここにできたっていうふうに分かって、ユーザーがそのお店の中に入ってみようということで、ドアに、手をかけてドアを開けてお店の中に入るという行為は、検索結果の中で表示されるウェブページの中からクリックしてウェブページを表示することと基本的には同じですという話です。で、それからお店の中に入って商品を見て購入したりするというような、サイトの訪問後のユーザーの行動に関してはまたいろいろなツールで計測することができると。Google が提供する場合には、検索の表示とクリックに関しては、Search Console でできます。それから、訪問後のユーザーの行動に関しては、Analytics の方でできるというような形で、その辺の話を、簡単に2分ぐらいで紹介しています。今週のニュースは以上です。それでは失礼いたします。